それでは、賛美していきましょう。主と共に歩む、賛美していきます。主と共に歩む、その楽しさよ。主の踏みたまいし、宮戸をたどる。一足、主にすがりて、絶えず、我は進まん。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もディボーションを通し、あなたの見教えのうちにある、くすしいことに身を留めさせてくださいますように、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、2017年2月28日、オンラインデボーションを始めさせていただきます。本日の聖書箇所は第一歴代史16章37節から43節、お読みいたします。彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として常に箱の前で使いさせた。オベデエドムと彼らの兄弟たちは68人いたが、エドトンの子オベデエドムと補佐を門営していた。門営とした。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちを、ギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせ、全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて、主のイスラエルに命じた律法に書かれている通りに、全焼の生贄の壇上で主に捧げさせた。彼らと共に、エドトン、その他、はっきりと名の示されたもので、選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。海は常しえまで。ヘマンとエドトンの手には、歌う者たちのために、ラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器があった。またエドトンの子らは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。それではしばらく神様からのお示しを求めて御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合って、参りましょう。まず私から分かち合います。はい、私は42節、ヘマンとエドトンの手には歌う者たちのためにラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器があったというところから、この音楽の賜物のある方々、奏でる賜物のある方々を、その間で、この主の臨在あふれる働きに用いられている、そのような姿に、目が留まりました。
はい、私は全体を通してふさわしい奉仕者を選ぶ大切さをここから感じました。特に38節では68人いたが、エドトンの子オベデエドムと補佐を門営としたというところや、41節、彼らと共にヘマン、エドトン、その他はっきりと名の示された者で選ばれた者たちを置きと書いてあるように、誰でもいいのではなく、はっきりと名が示された者を選び、またその中で必ずこの人だという役割を決める、この大切さを ここから教えられました。以上です。
私は、38節のところで、トンの子、オベデドムとホサを門令としたというところで、祭司、レビ人も、門営とされていたんだなということ、まあ、なんかそこに目が止まったのと、あと43節で、それぞれ自分の家に帰ってから、民がそれぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福されるために戻っていった。この家族を祝福することっていうのがすごく大切なんじゃないかなということを今心に留まっています。
はい。それでは、続いて、神様はどのようなお方か、また教えられることは何か、黙想していきたいと思います。その前に、内容をまとめてお伝えいたします。ダビデは契約の箱の前に手を留め、毎日使いさせました。また、サドクたち、祭司たちを壇上の前で生贄を朝夕と捧げさせました。さらにそこでは賛美とともに楽器が奏でられました。に戻ってからダビデも家族を祝福しに戻っていきました。それではしばらく黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。はい、私から分かち合いますが、私は、37節、また39節、また42節ですね。ここから、神様は、このご自身の臨在ある働きのために、賛美の賜物のある兄弟姉妹を、お持ちになる。お持ちになって、また、この礼拝の働きに、礼拝の働きのために、こう、賛美に召されたもの、楽器の奏者をこう備えられるお方だなと、教えられました。
はい。私は41節の後半、選ばれた者たちを置いて、主を褒めたたえさせた、誠に主の恵みはとこしえまでというところから、神様は褒めたたえ、られるお方であることを見ることができました。そして教えとして、主を褒めたたえるためにダビデは礼拝の大切さ、賛美の大切さ、それをしっかりと踏まえていたという模範を見ることができます。特に41節ではっきり名の示されたもので選ばれた者たちをその担当に置いたこのダビデの姿、本当に礼拝を大切にしている姿だなと思いました。また全体を通してその奉仕にふさわしい人々がいることを見ることができるので、与えられているクリスチャンが与えられている賜物、主を褒めたたえるために与えられた賜物が何かを知ることがとても大切だなという教えをいただきました。以上です。
私は37節のところで、毎日礼拝を捧げるために、奉仕者を起こしたというところ。礼拝の喜びがあるところには、礼拝を毎日の日課とするために使える人を起こす必要があるんだなということを思いました。そして38節のところで、レビ人が門営として建てられているというところで、この主の宮、主の臨在のある場所に入ってくる人々を、祭司が見ていたんだなという、門営として立って見ていたんだなということを、思いました。霊的な戦いのために、目を開いている必要があるなと思いました。教会にたくさんの人が来ますけれども、それをよく祭司は見ているべきだなと思いました。また38節と39節のところで、家族単位で奉仕者として立てる、その様子が書かれていることに目が留まりました。また家族単位で立っている。そして43節で、 家族に仕えることも、こう、ダビデは促した。また自分も、この家族に仕えるために戻っていったというところを見たときに、すごくこう、家族として、救われていくことの大切さというのを、思わされました。こう、ちょっと飛躍してるかもしれないんですけど、新約で、あなたもあなたの家族も救われますという御言葉を思い起こしたんですけれども、本当にこの家族を用いていくこと、また家族を、に仕えることっていうのが、すごくこの旧約の中にも書かれているんだなということ、それを非常に思わされました。以上です。
それでは、いただいた御言葉を実生活に適用していくために、今ひとたび御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合っていきましょう。まず私から、分かち合います。私は、昨日、こちらの礼拝に来られたある姉妹が、そのご自身の息子さんたちの話をされていたんですけども、この姉妹からこう息子さんたちの話を聞くたびに、あ、この息子さんたちは、本当にこう音楽が好きで、まあ、本当にまた楽器を奏でることに、まあ、こう、たまものがあるんだなとは思わされていました。まあ、その中で今日42節、ヘマンとエドトンの手には歌う者たちのためにラッパとシンバルとがあり、神の歌に用いる楽器があった。またエドトンの子らは門にいたという箇所から、本当にこの お子さんたちも神様のためにこの楽器を用いたり、して、この楽器を通して礼拝するように導かれているんだなと。そして、こう、楽器を通して礼拝し、まあ、癒されていくように、まず自分自身が、こう、取り出しの祈りを続けていく、思わされました。そのように、実行していこうと思います。
はい。私は、今日は家族を、奉仕者として立てるというところで適用しました。今、開拓の、宣教の地にいて、そこに集っている信徒さんのご家族が、以前は信仰を持っていたんですけれども、今は持っていないという、そういう方々が、まあ、4人ぐらいいる。で、クリスマスの時に、その方々を奉仕者として立てたらどうかなという、まあ、そういった、アイデアが今浮かんでいます。ただどういった奉仕者としてお願いできるのかなっていうのはわからないんですけども、そのために今日は少し祈って、また集っている信徒さんとも相談してみたいなと思いました。以上です。
はい、それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。どうぞ、この、主に選ばれた、召された者たちが起こされていくために、祈り続けます主よを導いてください。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではまたお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、
2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。